あなたのオフィス最近、なんだかこう、騒がしくないですか？隣の席のウェブ会議の声とか、チームのブレストとか、集中したいのにできない。そんな会見ありませんか？今日の話って、オフィスを一つのオーケストラに例えるとすごくわかりやすいかもしれないです。
ほう、オーケストラですか？
ええ。営業チームの活気ある会話はトランペット。で、集中したいエンジニアの静寂はチェロの低音みたいな。問題は、今の多くのオフィスが指揮者も楽譜もなくて、全員が同時に最大音量で演奏しちゃってるみたいな状態だっていうことなんです。
まさに、その不協和音が私たちの集中力とか生産性を静かに、でも確実に無職んでるんですよね。これはもう単なる我慢の話じゃないんですよ。
ですよね。そこで今回は、パーテーションラボっていう企業のウェブ記事、これを、まあ楽譜として、このオフィスのオーケストラをどうすれば美しいシンフォニーに変えられるか、その指揮法を探っていこうと思います。
面白いテーマですね。
なぜ世代によって聞こえ方が違うのか、とか、あなたの仕事に最適な音の環境って何なのか、そしてそれを実現するための具体的な楽器、つまりツールにはどんなものがあるのか、あなたの職場の課題を解決するヒントをここから見つけ出していきましょう。
はい。では早速、このオーケストラの最初の不協和音から見ていきましょうか。
はい。記事を読んでまず驚いたのが、20代から60代まで、実は全世代が音に悩んでるっていう事実なんです。
ええ、ええ。
今までオフィスの音問題って、単にうるさいか静かかの、こう、二元論で考えてましたけど、そうじゃないんですね。自分の声が迷惑かもっていう演奏者側の悩みと、人の音が邪魔っていう聴衆側の悩み、両方がある。これはちょっと視点の転換でした。
まさにそこが核心です。特に記事が指摘している20代、30代の悩みは象徴的ですよ。彼らはいわば音を出す側、オーケストラの演奏者なんです。
ああ、なるほど。
20代はオフィスを人とのつながりとかコラボレーションが生まれる場って捉えてる。だから活発なコミュニケーションを求める。で、30代はウェブ会議が日常で自分の声で情報を発信することが仕事そのものになってるわけです。
つまり彼らにとっては良かれと思って演奏してるというか、仕事をしてるつもりが意図せず騒音になっちゃってると。記事によると30代は自分の声が周りの迷惑になっていないかっていう不安を最も強く感じてる世代だそうですね。
そうなんです。
これすごくわかります。私も以前、隣の席の人がめちゃくちゃ大きな声でプレゼンの練習してて、こちらの会議相手にそちらも盛り上がってますねなんて言われて冷や汗をかいたことがありますよ。
それは気まずいですね。でもそのエピソードが示すように、彼ら自身も罪悪感とかストレスを感じてるわけです。活発に仕事をすればするほど周りに気を使わなきゃいけないっていうジレンマ、これって個人の問題じゃなくて、オープンオフィスっていう全員が同じステージにいるっていう構造的な問題なんですよね。
なるほど。一方でその音を受け取る側の聴衆、つまり40代50代のストレスも深刻だと。彼らは静かなチェロとかバイオリンのソロパートを奏でたいのに、隣でトランペットが鳴り響いてるみたいな状況ですよね。
そうです、そうです。40代は管理職とか専門業務が増えて、邪魔されずに深く考える環境を求めてる。50代になるとオープンオフィスの喧騒が最も苦痛だと感じてて、思考の分断を極端に嫌う傾向が強まるんです。そして60代は加齢による聴覚の変化も相まって、反響音、つまりホール自体の響き自体が不快で、もういるだけで疲れてしまうと。
演奏者と聴衆の求めるものが全く違うわけですね。
ええ。ここから見えてくるのは、単なる音響設計の難しさだけじゃないんです。これは、企業文化そのものをどうデザインするかっていう問題に直結します。
企業文化ですか？
若手が求める偶発的なコミュニケーションが生まれる活気と、ベテランが求める保護された集中時間である静寂。この活気と静寂の対立を解決するには、物理的な壁だけじゃ不十分なんですよ。
と言いますと？
例えば、午前中は集中タイムとか、このエリアは雑談 OK みたいな、時間と空間に関する文化的なルール。つまり、楽譜と指揮者が必要だっていうことです。
ああ、なるほど。
物理的な対策と文化的な合意形成。その両輪があって初めて、オフィスというオーケストラは機能し始める。あなたのオフィスにはその指揮者いますか？
いやー、考えさせられますね。その矛盾って結局は誰がっていう世代論だけじゃなくて、 その人が今何をしてるかで優先順位が変わるっていうことでもありますよね。
おっしゃる通りです。
一日中同じ席にいても作業内容は刻々と変わりますし、記事ではそのあたりをどう整理してるんですか？
いい質問ですね。そこが次のポイントです。記事では現代の働き方を4つのワクシーン、いわば楽曲の4つの楽曲に分類してるんです。これが非常に実践的で。
4つの楽章ですか？
はい。第一楽章は講習中、まあディープワークですね。
はい。
エンジニアとか企画職の人が深く思考に潜る時間。ここではもう静寂が絶対条件。アダージョ、極めて緩やかにですね。
このディープワークの重要性ってよく言われますけど、音との関係で興味深いデータが記事にありました。人間は雑音を無視しようとするだけで脳のリソースを消費しちゃうと。
そうなんです。うるさい環境にいるだけで PC のバックグラウンドで重いソフトがずっと動いてるようなものなんですよ。
ああ、無駄なエネルギーを使い続けてる。実際に不要な音を適切にコントロールするだけで作業効率が約 25% も改善したっていう事例が報告されています。 25% は驚異的ですね。それって単純に集中力が上がったっていう話なんですか？それともストレスが減って精神的な疲労が少なくなった結果、より長く質の高い作業ができるようになったとか？
両方ですね。まず雑音を処理するための認知負荷が減ることで目の前のタスクに使えるリソースが増える。これが直接的な効率アップ。
ええ。
そして、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が抑えられることで、精神的な疲労が軽減されて、持続可能なパフォーマンスにつながる。これは単なる快適性の問題じゃなくて、時間を喪失するための極めて合理的な投資と言えるわけです。
なるほど。では、第二楽章は？
第二楽章はウェブ会議。今や多くの人にとってのメインパートです。ここでの課題は2つ。自分の声が漏れることによる情報漏洩リスク。とマイクに周囲の雑音が入ることで相手に与える不快感。
ああ、先ほどの私のエピソードそのものですね。
まさに。
自分の声も相手に聞こえる周りの音もコントロールできないのが本当にストレスです。
そしてこの音の公害問題、実は社員の出社意欲にも直結するんです。
ほう。
家は静かなのにオフィスはうるさくて仕事にならないっていう不満はハイブリッドワークを推進する上での大きな障壁です。オフィスが自宅以上の集中環境を提供できなければ、そもそも出社する意味、その価値自体が問われることになります。オフィスは自宅と競争してるっていう意識が必要なんですよ。
オフィスが家と競争するか、厳しい時代ですね。残りの楽章も見ておきましょう。第三楽章が、共同、リアルなミーティング。
ええ、アレグロ、快活に、ですね。ブレストなんかをイメージするとわかりやすいですけど、ここでは逆に、シーンと静まり返ってると話しづらい。
確かに。
適度な活気。心地よいざわめきがあった方がアイデアが出やすいんです。
図書館みたいな会議室だと雑談から生まれるアイデアみたいなものは出にくいですもんね。そして第四楽章が充電、リチャージですね。休憩の時間。
はい。ここは完全にオフステージ。執務室のキーボード音とか電話の音が聞こえてくると心から休めないじゃないですか。
わかります。
BGM を流すとかして聴覚的にも空間を切り分ける工夫が求められますね。
世代間の違いと4つの楽章、問題の構造はよくわかりました。一つのオフィスの中にこれだけ多様な音のニーズが混在しているわけですね。ではいよいよこの複雑なオーケストラをどう指揮するのか、具体的なソリューションの話ですけど、記事では吸音パーテーションを挙げています。でもそれって結局オフィスに壁をたくさん作りましょうっていう単純な話なんですか？
いえ、そこがこの記事の面白いところで、単なる壁じゃないんです。記事では音響ソリューションを3つの要素で定義していて、音を跳ね返す遮音、音を吸収して響きを抑える吸音、そして空間全体の響きを心地よく整える調音。
はい。
この3つを組み合わせて、いわばコンサートホールの音響を設計するようにオフィスをデザインするっていう発想なんですね。
音をデザインするですか？そのためのツールとして記事には7種類も紹介されてましたね。
ええ、すべてを詳しく話す時間はありませんが、重要なのはその多様性です。例えば役員室向けの高遮音スチールパーテンションみたいな、もう壁そのものの性能を上げる本格的なものから、もっと手軽で柔軟なものまで揃ってるんです。
手軽なものというと？
例えば自分のデスクに置くだけのデスクトップ吸音パネル。
ああ、ありますね。
これだけで隣の席への声の広がりをかなり軽減できます。さらに面白いのがイージーボール、無の性で持ち運び可能な亀分けりです。
へえ。
急な打ち合わせとか、1時間だけ集中したい時に、さっと広げて自分だけの空間を作れるんですよ。
それは便利そうですね。でも逆に言うと、その都度自分で壁を作らないといけないわけですよね。それってチームの一体感を損なったり、ちょっとした相談がしにくくなったりする弊害はいませんか？せっかくのオープンオフィスの良さが消えちゃうような。
ああ、それは非常に重要な指摘です。ただ考え方は逆なんです。常にオープンでいることが、かえってコミュニケーションを阻害している場合がある。
ほう。
周りに声が聞こえるから、込み入った話とか、ちょっとした相談をしづらくなるじゃないですか。
確かに。
でも、イージーウォールみたいなツールで、一時的なプライベート空間を確保できれば、今ここで話せるっていう安心感が生まれる。つまり、無秩序なオープンさじゃなくて、コントロールされたオープン&クローズを実現することが、質の高いコミュニケーションにつながるんです。
なるほど。壁を作ることで、逆にコミュニケーションが促進すると。面白いですね。他にも、天井から吊るすハンギングスオンスクリーンなんていうのもありました。デザイン性が高くて、おしゃれなカフェみたいで。
そうなんです。最近の製品はデザイン性が非常に高い。記事にもあるように、フェルトとかファブリックといった温かみのある素材が主流で。これって単なる仕切りじゃなくて、空間の質を高めるインテリアとしての役割も担っているんですよね。
はい。
視覚的な心地よさと聴覚的な静寂。その両方から働く人のストレスを軽減しようっていうアプローチなんです。
つまりポイントは、オフィス全体を静かにするっていう学術的な発想ではないということですね。オーケストラで言えば、すべての楽器を弱音機で演奏させるんじゃなくて、セクションごとに音響板を置いたり、反響を調整したりして、それぞれのパートが最も美しく響くようにチューニングしていく、みたいなイメージでしょうか。
まさに完璧な比喩です。その通り。活気が必要な営業チームのエリアと、静かが必要な開発チームのエリアの間にだけ部分的に設置したり、個人のデスク周りだけ対策したり、ピンポイントで音の衝突が起きている場所を解消できる。大規模な工事が不要ですぐに効果が出るっていうのも、今のスピード感が求められるビジネス環境に合ってますよね。
さて、ここまでの話をまとめるとどういうことか。高の音、我慢すればいいっていう考え方は、もはや時代遅れどころか、経営的な損失にすらなってるということですね。
その通りです。音のストレスは私たちが気づかないうちにじわじわと従業員の生産性を奪っていく。これを会社全体の年間の人件費ロスに換算すると、数百万円、場合によっては数千万円規模になることもある、と記事は警鐘を鳴らしています。
うわぁ。
生産性だけじゃなくて、騒がしい環境が原因で優秀な人材が離職するリスクも無視できません。
そう考えるとこれって、福利厚生というよりむしろ積極的な経営投資ですね。
まさに。記事の結論は明確です。吸音パーテーションみたいなツールは、ストレスの少ない作業環境と円滑なコミュニケーションを同時に叶える、現代オフィスにとって不可欠な投資である、と。
うん、うん。
そして、これは単なる設備投資以上の意味を持つんです。あなたの会社が社員の働きやすさを本気で考えているっていうメッセージを従業員に対して明確に示すことにもなる。この音っていう切り口は企業の姿勢を問うリトマス試験紙のような役割も果たしてるんです。
今回の話は今あるオフィスの問題をどう解決するかっていう視点でした。では最後にあなたに一つ考えてみてほしい問いがあります。もしあなたが今日ゼロからオフィスを設計する立場なら、そもそも全員が同じ音を聞くオープンな大部屋からスタートしますか？それとも最初からディープワークのための静かなライブラリーゾーンとか、コラボレーションのための活気あるカフェゾーンといった目的別のサウンドゾーンが組み合わさった集合体としてオフィスを構想しますか？あなたの理想の職場はどんなシンフォニーを奏でていますか？